聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第21章5節から9節まで、新約聖書149ページ、ルカによる福音書第21章5節から9節まで、149ページです。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、積み上がった石が一つ残らず崩れ落ちる日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそれが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争や騒乱があると聞いても怯えてはならない。こうしたことはまず起こるに違いないが、それですぐに終わりが来るわけではない。お読みいたしましたところは、正直申し上げて難しい箇所です。牧師は解くのに難しいとそう感じる箇所です。ところが皆さんがこれをお聞きになって、いや、あんまり難解ってことはないんじゃないだろうかと、そんなふうにお感じになるかもしれません。問題はそこにあると言ってもいいのですが、難解というよりも私たちがうっかりすっとその通り受け止めてしまったつもりになる、そういう恐れがあるところでありまして、注意深く読まなければここは間違えるというふうに思うような箇所であります。読んでお分かりのように、終わりということを語っている箇所であります。その終わりということについては、そもそも私たちにはそれを悲観的に見るような私たちの習性があって、そういう習性からある傾きを持ってこの箇所を読んでいるのに、ついにその傾きにさえ気づかないで読んだつもりになるということが起こるんだろうと思うのです。終わり、そのことについて皆さんどうお感じになるでしょう？終わりは何色でしょうか？私たちの家族でも家族ラインというのがありまして、皆さんも今はそういうことは多いと思いますが、その時に何かうまくいかなかった時、何か失敗した時に、私は若い子供たちにも通ずるようにと思って、時々カタカナで終わったとかって書くんです。ひょっとしたら子供たちはもうお父さんそんな言葉使わないよって思ってるかもしれませんが、若い人が使う言葉のつもりで使います。しかし終わったっていうことは、失敗とか、それこそ終わってしまってこれ以上もう何もどうしようもないっていうようなことを言い表すときに使う。破局や破滅、そうしたことの終わりというイメージが我々に強いんではないでしょうか。しかし実は主イエスはここをそういうふうな終わりではお語りになっておりません。終わりの話は長く続きますけれども、その終わりの話が一体どこに向いているのか、出口を指し示しておく必要があると思います。ページをめくりまして、150ページのところ、28節のところ、とても大切な主イエスの終わりをめぐる言葉が出てまいります。このようなことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさい。あなた方の救いが近づいているからだ。主イエスがやってくるっていうこと、いよいよ終わり、終わりの終わりに一体何が起こるかっていうと、身を起こし頭を上げなさい、あなた方の救いが近づいているから。終わりの話を聞きながら身を起こしなさい、終わりの話を聞きながら頭を上げなさい、 それは救いなのだ。我々が思い描くような暗色一色の終わりを主イエスは決して描かれません。終わりは救いだと主イエスはおっしゃるのです。はっきりそうおっしゃるのです。一体終わりをどう捉えるか、そこでしょう。聖書としても聖書の言葉としても、実はこの終わりという言葉には、2つの意味があります。申し上げた通りで、片方にやはり破局などというような意味合いもありますし、しかしもう片方には完成といった意味合いもそこには読むことができます。同じ言葉で、その文脈によって違っているんですけれども、我々の見方はしかし偏ります。どうしてか。ここではシュエスは完成、救いが近づいているから、さあ身を起こしなさい、頭を上げなさい、そういう終わりについて語っておられるのに、私たちはどうしてそれを暗く見てしまうのか。それは私たちがそもそもこの世界に生きながら、物事は終わりへと、そういう破局としての終わりへと傾いていくのだということをどこかで知っているからだろうと思います。物事同士がこう深く深く関連し合うときに、何かそこにとても良いものが生まれてくるなどということではなくて、そういう物事の深い関連というのはいつも対立に陥り、そしてにっちもさっちもいかなくなるというふうな、そういうイメージを持っているということはあるんじゃないか。聖書はそうした我々の物事が大きくどちらに向いていくかということについて語り続けているわけですし、今日のところなどもそうなのですけれども、そういうことをまとめて、例えば神学校で勉強するときに、こうしたことは終末論という言い方で一括りにまとめて、その考えをこう勉強したりするのです。終末論、この場合には先ほど申し上げたように、ある種の何かと何かが結び合いながら大きな終わりへと向かっていくというような、そういうことを言っているのであって、例えば個人のことではそのことはないということ。終末期医療とかという時にも、ターミナルケアなんていう時にも終末って言葉が使われるから、あるいは終活なんていう時にも、個人の終末がそこには意図されているんでしょうけれども、終末論というのはそういう個人の終末とは異なりまして、人間も文明も歴史も何か全体が乗っかっているものが終わりに向けてこう動いていくような、そういうこと。そうした大きな流れのことですから、シュエスはここで印と言われながら、時代の潮流といいましょうか、どういう印が現れてくるのかといったことをお話になります。お読みした通りで、自分こそ救世主だ、メシアだと標榜する者たちが出てくる、あるいはそういう中で歴史は戦乱というその歴史の中で、人々がいよいよもって惑っているときに、怯えているときに、そういう人を呼ぶ声が強くなるということでもあるでしょう。そういう大きな流れということについて、今日はそこで切りましたけれども、その続きを読むとすぐに大地震の話が出てまいります。地面全体が揺れてしまうこと。確かと思えたものがその地盤ごと崩壊していくというような大きな一つの崩壊がここで語られている、終末ということの中で語られていることは確かなことです。で、その時にシュエスがおっしゃるのは、そのことは起こらねばならないけれども、そこで実はあなた方が問われるのだと言っているんです。一体何を信頼していたかが問われる。終末の出来事の中で、全体が大きく揺らいでいくような出来事の中で、 そこにあぶり出されるようにして現れてくるのは、我々が何をよりどころとしていたか、何を信頼していたかということです。ここでは神殿の見事さへの信頼ということが語られております。この当時の神殿は、一番第二神殿と呼ばれるその時期では一番神殿が栄えていた時期です。バビロンの捕囚から帰ってきてゼルバベルという人が建てた神殿はどうもみすぼらしいものであった。ソロモンの神殿を知る人たちは泣いたって、はっきり旧約聖書に書いてあります。悲しくて泣いたんです。でその後ここではヘロデの神殿と呼ばれる時代、このゼルバベルの神殿がずっと、まあ、壮麗に、もう一度こう飾られていったような時期でありまして、第二神殿としては一番、見事なそういう時期です。ですから人々がそれを見ながら、この石を見てごらん、これはまるで永遠だ、この神殿が崩れることは、何が崩れたとしてもこのエルサレム神殿が崩れることはもはやないだろうと、そう思えたんです。愚かなことと言うかもしれません。しかし我々案外そういう感覚を持つものです。これだけは崩れないだろうと思うようなものが生まれてくる。あるいはここで、まあ、奉納物が飾られているというふうに書いてありますけれども、多くの奉納物が捧げられて、それが、まあ、秩序正しく並べられていると、まあ、そんなふうな呼び方もできるような原文ですけれども、まあ、とにかく何の問題もなく回り続けていて、神殿経営はもう誠にうまく回っていて、何がどうあったってこの神殿はうまくいく、今日も明日もまたその次もこの通りに行くのだと思えたんです。だからこの神殿のそういう様を褒めた。しかしこういう信頼は、そういう確かだと思うものの状態が変わると一気に戸惑います、怯えます。書かれてある通りです。戸惑うんです、怯えるんです。これこそ確かだと思うものがあればあるほど、それをよりどころとすればするほど、それが揺らいだときに我々は惑うんです、怯えるんです。ですから主イエスはここで問いかけておられる。あなた方は一体何に信頼を置いているだろうか、神殿だろうか、この世の秩序正しさだろうか、この世の富だろうか、この世の宗教の整然たるありさまだろうか。これ我々がよく考えておかなくてはなりません。我々の習性はここに書かれてある通り、惑い怯える習性です。いろんなもの見ながら惑うんです、怯えるんです。しかしそうした中で、私たちは取り戻すためにこの礼拝に集うんではないでしょうか。私たちが本当に信頼すべきものは、我々が目に見ているような、これが立派だ、これは続きそうだと思うようなもの、それに自らを寄りかけるようにして自らを保っているとするのならば、それはうまくいきません。だからこそここに来て、我々は惑う心を、怯える心を主の御前に持ち出しながら、主からもう一度一体何が土台であるのかということを、何に自らを寄りかけるのか、寄りどころとするのかということをもう一度教えられていく。そうでしょう。壊れるしかない世界であるということも、あるいは壊れるしかない自分だということも我々知ってるはずです。特に我々の信仰はどこから始まったか。自分は健全で健やかで、自分は100年は生きられそうだ、自分の人生もうまくいきそうだ、人との関係も円満で、自分の人生は順風満帆、失敗するはずなどない、 じゃあ教会でも行ってみようか、そう言って教会に来た人はこの中いるでしょうか。そうじゃないはずです。どこかで打ちひしがれながら我々は信仰を求めたんです。自分の良さを延長して、そして成功者と言われるようになる、そういうところで神様を呼んだのではありません。むしろ自分の人生を今のままどんなに延長したところで先行きが見えないのです。救いなど生じようもないほど自らが罪人であるということをどこかで深く知らされているのです。そうした中で祈りを覚え信仰を持ったんではないでしょうか。崩れる中で我々は神を呼ぶことを覚えた者たちです。主イエスが言う通りです。これらのことはまず起こるに違いないがと言われております。しかしすぐに終わりが来るんではない。さまざまな崩壊が起こる、それは違いがない。しかしすぐに終わりが来るのではない。これもまた我々気をつけなくちゃいけない。皆さんこう今読んだときにどうお考えになったか。なんだ、波状的にまたすごい不吉な印がどんどんとやってきて、さらに大きな破局がやってくるんじゃないだろうかってうっかりここ読みそうになります。まだ終わりじゃない、まだ先があるんですか。しかしこの文章の意味はそうではありません。印自身が終わりではないということです。印の中に見えているものと我々は終わりというものをぴったりと重ねてみる。でも印でしかありません。印は終わりそのものではないのです。印が終わりすべてを表しているわけではありません。今朝招きの言葉を読みました。終わりに一体何があるのか。印に現れるものがはっきり示されているところです。ちょっとそこ開けて読んでみたい。旧約聖書1110ページイザヤ書41章4節です。1110ページ印が指し示す終わりが何であるのかということを非常にはっきり書いてあります。誰がこれを行い実行したのか。それは初めから世々の人々に呼びかけたもの。主である私が初めであり、また終わりと共にある、それが私だ。イスラエルに救いを行えたもう神、ユダのために救いを行えたもう神、初めから私はあなた方を乗っけて導いている。終わりに至るだろう。しかしその終わりに私がいないとでも思っているのかと主がお問いになる言葉です。これはいい言葉ですね。主である私が初めであり、また終わりと共にある、それが私だ。終わりと共にある、それが私だ。この言葉だけでも心深く皆さんにつかみ取ってここから立ち上がっていただければと思います。終わりを経験する、しかし終わりと共にあることを忘れてほしくないというんです。神を抜きにした終わりはありません。だから主イエスは言われるのです。惑うな、怯えるな、身を起こしなさい、頭を上げなさい、あなた方の救いが近づいた。終わりと共にある私だ、それが私だ。神様が終わりを放り出されることはありません。その信頼に生きるために我々は信仰を持った、そう言ってもいいでしょう。ある説教者が、私たち信仰者は印を見る目を変えられた者たちだと説教していて、なるほどと思いました。その通りだと思った。世の終わりの印を見る目を私たちは変えられた者たちです。印は印として存在をいたします。結びついた破局が存在するのは明らかでしょう。 終末の兆しは明らかであります。今ではサステナビリティなんてちょっとカタカナのかっこいい言葉で言われていますけれども、日本語で言った方がいいでしょう。持続可能性、立ち止まってしまいます。可能性っていうからには不可能なことがあり得るのって、持続しないことがあり得るのっていうような、そういう響きを持つのがこの持続可能性というふうな言葉でしょう。みんなが気づいているんです。印に終わるかもしれない。しかし我々は印の見方が変わっています。もう印を不吉な象徴、それ自身として見ることはなくなりました。その印を見ながら我々はそれこそ主イエスが導かれるままに身を起こし頭をもたげているのです。どういうふうに皆さんにお話しするかといろいろ考えましたが、それ私なりに標識に例えることができるかなと思います。標識、標識です。印ってのは標識。先週ですが、私は年度末のちょっと忙しい1週間を過ごしました。東村山と八王子の間を3往復しました。毎日往復することも仕事であるでしょうから、先生そのぐらいって言うかもしれませんけれども、それなりにちょっと往復するのも大変だなと思いながら往復しました。この頃は便利に使っているのは地図アプリです。地図アプリは、車についてるナビって、そんなこと言うと車のメーカーから怒られそうですけれども、車の古いナビよりもずっと的確に道を案内してくれます。しかも時間帯によって、今はこっちがいい、今はこっちがいい、渋滞を迂回しながら、いや新しい道ができたらすぐにそれがそこに現れるようになって、ほらこっち通ったらいいよってやってくれます。とても便利に使っています。3日間通いましたけれども、何度も違う道、時間帯によって違う道を通らされ、今回はここ初めて通る道と、もう通い慣れている東村山ですけれども、違う道を通されて、こんな道あるんだって思いながらナビに導かれながら通りました。そうするとそこに標識が立っていて、八王子まで5キロとか書いてあるわけです。そう、八王子までもう5キロなんだ、そういう標識です。八王子って書いてあるからといって、そこが八王子だ、ここが八王子なのねって、随分田舎っぽいところが八王子なのねなんて思う人はいないでしょう。八王子、矢印が書いてあって、あと5キロ、それが印なんです。印というのはそのものそれ自身ではありません。指し示しているんです。そこを指さしながら、今いるところがそこ自身ではないということを明らかに示しています。世の崩壊はそこここに見えているでしょう。しかしそれが終局ではありません。指さしているところがある、神に救いがあること、破滅に見える印は終わりそれ自身ではないということ、誠の終わりは救いの完成だということ、印を見る目が変えられた私たちです。終末というのは、厄介な一つの思想だというふうに言ってもいいでしょうけれども、聖書の中に終末が書いてあるとかとっても大切なことです。なぜならば我々の信仰を大きくするからです。終末は私たちの心の中でだけ成り立つ小さな信仰、心の中でだけ必死に守っている、いや外に出てしまったらもう自分の信仰は成り立たなくなるんではないだろうか、だからもうここの心の中に自分は留まっていようと思うような怯えた信仰から、私たちをその外に連れ出して、ほら世の中見てごらん、印がいっぱいだ、全部 キリストを指さしている。そう言って私たちを連れ出します。私たちにニュースを見る勇気を与えると言ってもいいでしょう。ニュースを見ながら祈るのです。ニュースを見ながらなお身を起こすんです。頭を上げるんです。主よ来てください、主よここに来てください。人間は行き詰まっています。主よここに来てください。そう祈る祈りへと私たちを導くのです。古くから教会はマラナタと祈りました。マラナタ、新約聖書の終わりもそうです。アーメン主イエスよ来たりませ。そして主イエスの恵みが一同のものと共にあるようにって新約聖書終わっていきます。多くの苦しみの出来事、悲しみの出来事、悲惨の出来事に囲まれながら、その一つ一つの地点から指さしたの。そのことを知った。ああ、主が来てくださる。だから主が来てくださる。アーメン。主イエスよ来たりませ。崩壊が見えている、ここにこそ救いが来るのだと信じる。信仰の祈りを捧げてまいりました。先日ですが、試運会で、短くお話をしました。その後ちょっとよそに出かける用事があったので、時間の都合があったので短くお話しすることになった。牧師の話が短かったから評判が良かったのかもしれませんけれども、後で何人かの方々から先生いい言葉ですねっていう言葉をいただきました。加藤恒明先生が教えていただいた言葉です。ルター派のには奉仕女という人たちがいるんです。で、カトリックのような修道女と同じような働きをする人だと思いますけれども、そういう働きをする、そして人生を過ごす人たちがいます。そしてこの奉仕女たちの引退後の生活の期間、自分の体に衰えを感じて、そしてもうこの働きは無理だと思って引退をする、引退後の期間のことをこう教えてくださったんです。彼らは、彼女たちはそれを祭りの前夜と呼ぶんだ。祭りの前夜、引退する期間を前夜祭っていうんですね。明日祭りが来るんですよ。もうお分かりでしょう。主イエスと会う祭りです。その祭りの明るさにもう前の晩から照らされる。遠足の前に眠れなくなったことがあるでしょう。お祭りの前に眠れなくなることもあるでしょう。我々はその喜びに生きることが許される、印を見る目が変えられたものだからです。自分の体に衰えを感じ、整然とした生命活動がうまくいかなくなるような、肉体の神殿が衰えることがあるでしょう。それが崩壊する時があるでしょう。しかしそれは主と共にある終わりなのです。主を仰ぎながら我々は終わりを生きることが許される。聖餐を祝います。これこそ祭りです。前夜祭のようにして聖餐を祝います。その中で言われます。主が再び来られるまで主の死を告げ知らせる。主の体も崩れ落ちたんです。そうです。しかし主の崩れ落ちた体はそれを終わりとは呼ぶことができませんでした。終わりに神が共にあってくださったときに、その体はもう一度生きた。死は死のままではありません。崩壊は崩壊のままではないことを記念して我々はこの祭りを祝うんです。その死を超える救い、 死を超える命の印を私たちは今飲みます、食べます。主イエスの促しのままに身を起こし、頭を上げ、今聖餐を祝いたい、私たちに主を迎えたい、祈ります。父なる御神、もう一度信仰を許さましてください。世の大きさが小さく見えるほどに、どんなに混乱して終わりを迎えようとも、天地万有を創造なさったお方が、それが終わりそのものではないとおっしゃるのです。その言葉のままに受け止めさせてください。終わりの印に囲まれながら、すべてがキリストを指さしているということに気づく賢さをお与えください。今その命の印、聖餐をあなたが祝福してください。主の御名によって祈ります。アーメン。